しゃべるよこい。
どうもこんばんは、しゃべるよこいです。寒波が来て雪が大変やったということですけど、皆さん大丈夫でしょうか？ちなみに横井圭は神戸市中央区に住んでますもので、まあ神戸と言いますと和歌山の次に近畿であったかい地域で雪が全く降らないんで、その影響は全然受けておりませんが、大丈夫でしたでしょうか？神戸もニュースで雪めっちゃ降ったってね言うてますけど、あれはその神戸市北区とか西区とか、まあ、他の場所ですねでありまして、三宮のある神戸市中央区は全く降りません。しかもあったかいですからね、和歌山県の次に。知りませんでしたね、和歌山の次にあったかいって。まあそんな温暖な地域に住んでるので、雪なんて早朝にちょっと降ってたかなぐらいしか見ませんでしたけどね。まあやっぱりそのセンター試験あったじゃないですか。だからセンター試験ね受ける人ほんま大変やなと思いますし、ニュース見て意外やったのが、まあパトカーですよ。パトカーが受験生を会場まで送り届けたっていうニュースがあって、まあそういうなんあるやろな思ったんですけど、パトカーが受験生をセンター試験の会場に送り届けたのは史上初らしいです。これ結構意外っすね。そんなん過去にもあるんちゃうのと思ったんですけど、パトカーはないらしいですね。いやなんかね、なんでセンター試験ってこんな雪の降る時期にすんねんって思ってる人も多いと思うんですよ。僕も思ってるんですけど、ただまあセンター試験はさすがにまあ大学とかの都合があって、やっぱり1月の中旬ぐらいにすんのが一番都合いいんだろうなと思うんで、まあまあこの時期にやらなしゃあないわなと思うんですけど、大体毎年ニュースでセンター試験がなんか大雪降ったせいでなんかなんか1時間とか2時間繰り下げたとか、なんか電車がどうこうとか、なんか受験生が間に合わへんとか、なんかそのニュースばっかりやってるじゃないですか。だからまあまあこれ毎年さながらのニュースやなと思うんですよ。それでなんかそのタクシーの運転手さんがなんかもうただで受験生運んだとか、なんかね地元のなんか全然普通の何も関係ない一般の方がなんか車乗せてあげたとか、なんかそういう心温まるニュースって大体毎年聞くじゃないですか。で、ああ今年もやってるわ思って聞いてるんですけど、意外や意外ね、僕はパトカーのねおまわりさんがねの受験生乗せて会場まで送り届けたっていう話なんてね、もうそんなん過去何十年の間にあるんちゃうの思ったらなかったそうです。パトカーが受験生を運んだのは史上初だったそうですけどね。ね、救急車でしたっけね、救急確か僕記憶あるんですよ、救急車が受験生乗せて運んだとか、なんかそんな事例も、全然受験生怪我してないんですよ、怪我してない受験生をピーポーピーポーって鳴らしながら受験会場まで送り届けたってニュースは確か僕学生時代ぐらいの時にあったと思うんですよ。まあまあね、もしかしたらこれ聞いてる方の中にもそのセンター試験でね、えらい目に遭うてそれをなんとか切り抜けたって方ねいらっしゃるんちゃうかなと思いますね。今朝もラジオ聞いてたらセンター試験の最中に鼻血出て、鼻血を抑えながらなんかそのマークシートが汚れへんようにやって頑張ったとか、なんかそんな人もいるとか聞きましたけどね。まあ僕高校の時に受験勉強一応してたんですけど、僕大学行ってないんでセンター試験も受けてないんでちょっとよう分かりませんけどね。もしもなんかそういうセンター試験でこんなことあったっていうエピソードがある方いらっしゃいましたら教えて欲しいんですが、まあセンター試験じゃなくてもですね、雪でね大変やった方もいると思いますし、まあまあそうですね、神戸16位と僕スタッフ普段からしてますけど、やっぱりもう最近は県外のね兵庫県とかいうかもう関西圏じゃない方も見に来てくださってるという方もねお見かけしますんで、ね大変やったと思いますが、ほんまにありがとうございました。そんなわけでですね、しゃべるよこい、去年からちょっとやり方を変えると、確か多分1年前の僕はそんなことを言うてたと思うんですけど、で、まあ、やり方変えて、やってたわけでありまして、初期というか、まあ、最初の頃は僕の曲なんかをかけたりしてたんですけど、しばらくはトークに集中するって、言っておりましたが、去年ですねやっぱりおとがめフェスさんに参加させてもらった時ぐらいからですかね、 喋るよ恋を聞いていただいている方の数が一気に増えたんですよ。僕はシーサーブログを使って更新してるんで、再生数とか分かるようになってるんですけど、こんな聞いてくれてはんのぐらいな感じで最近聞いていただいてるんで、だからやっぱり僕は音楽活動してるんで、やっぱり僕の音楽作品も聞いてほしいなと思うんで、ちょっとまたたまにですけど曲もかけていこうかなと思ってますし、もうこれ去年一昨年から言ってますけど、弾き語りもそろそろ喋る声でもやってみようかなと思っています。まあ、ただなんて言いますかね、こういうそのトークとかの媒体でこのなんていうか、その作品をその気軽にもう何でもかんでも出しちゃうっていうのは、やっぱりちょっと喋る声といいますか、ポッドキャストの趣旨にはのっとってないんじゃないかなって僕は思ってるんで、まあそういうのはちょっとたまにしかというか、まあ控えておこうと思ったんですけど、まあやっぱりたくさんの方に聞いていただいてますし、やっぱり横井圭はミュージシャンだということをアピールしたいんで、そろそろやっていこうかなと思ってるわけでありますが、今日は作品を流そうと思います。そんなわけで、まあ受験シーズンの話を今日はやったので、やっぱりその受験シーズンといえばこの曲ちゃうかなということで、少女 X を今日かけようと思ってるんですけど、この少女 X がですね、今横井圭が今も発売しますファーストアルバムボーイフッドにも収録されてるんですけど、そのボーイフッドに収録されてる少女 X じゃないんですよ。実はもう今はもう販売を停止というか、もう販売期間が終わってしまったデジタルシングル版の少女 X をかけようと思います。これなんかそのデジタルシングル版の少女 X とアルバムボーイフッドの少女 X なんかちゃうのって思いかもしれませんけど、実は微妙に違うんですよ。ですね、少女 X のデジタル版はファーストアルバムボーイフッドよりも先に出してるんですけど、アルバムボーイフッドの曲全11曲は僕が全部ミックス、つまり編集やったんですけど、僕はまあそのプロの音響さんとかレコーディングエンジニアさんではないので、やっぱりまあもう今はしっかり勉強してもう自分でできるようになったんですけど、ボーイフッドを作った頃は実はまだまだちょっと腕が足りてなかったんですよ。でアルバムボーイフッドで一番最初に作ったのが少女 X なんですよ、実は。それで少女 X を、まあ、自分、僕は宅録といて、まあ、自分でレコーディング機材を集めて自分でレコーディングして曲を作ってるんですけど、ミックスは難しいわ、全然できひんわって感じになったんですよね。それでやはりプロの音響エンジニアないしはレコーディングエンジニアである笹山さんに相談したんですよ。そしたら笹山さんがちょっと貸してみって言って、その少女 X を笹山さんがこんな感じでどうやって言ってミックスしてくれはったんですよ。でうわそのだからやっぱりプロのエンジニアがミックスすると全然違うというか、もうめっちゃいい感じなんですよ。うわこれめっちゃいいっすわーってなったんですけど、アルバムボーイフッドはちゃんと自分でミックス、まあ編集しなさいと言われたんですけど、いきなりこんな風にはできませんわって話になって、その結果、先に先行で発売したデジタル版の少女 X は実は笹山さんがミックスしたやつを採用させてもらったんですよ。だからミックスしたのは笹山さんなんですよ。で後にアルバムボーイフッドではちゃんと僕が編集したやつを使ったんですよね。だからですね、でも結局その最初に笹山さんがミックスしてくれたやつをだいぶ参考にしてるんで、そんな大きな違いはないんですけど、それでも若干聞こえ方が違うんですよね。僕はやっぱり作った本人なんで違いがわかるんですよね。そんなわけで、まあまあその微妙な違いを感じてほしいというわけで、デジタルシングル版の少女 X、 これ笹山さんがやったやつなんですけど、をかけてみようと思うんですが、これ今喋りながら気づいたんですけど、ポッドキャストってステレオじゃないんですよね。これモノラル音源ですよね。だからちょっとモノラルじゃ分かりにくいですね。もしもデジタル版の少女 X とアルバムボーイフットの少女 X どっちも持ってるぜって方がいらっしゃいましたら、ヘッドホンで大音量で聞いてもらったら若干の違いは分かると思います。いやもう多分分からんかもしれませんね。すごい微妙な違いなんですけど、それではモノラル音源ではございますが、横井圭のもう今は発売してないデジタルシングル版の少女 X を聞いて今日はお別れしようと思います。またその 僕の作品の公開なんかもやっていこうと思いますんで、ぜひまた喋る横井を聞いてください。それではちょっと今日は短いですけど、横井圭でした。お別れの お別れのっていうのもあるんですけど、お別れのナンバーは少女 X。 あと1月19日金曜日、神戸16ビットでライブしますんで、ぜひお越しお願いします。
君によく似た少女と出会った、なぜか知り合いに書片手に嬉しそうに、公式のない悩みを話してくれ、大人ぶってカッコつけてからかったら喜んでくれたから、痛かったんだ。もしよかったら君に会いに行きたい。どんなに昔と違っても構わない。君が出した問題、少女に教えておこうかな。
しゃべる横井。